私の浸透紹介として私がさせていただきます。教会には小学校1年生の頃、日曜学校に行ったのがきっかけです。家が店をやってて忙しくて、10円現金ですね、現金10円で1時間おもりをしてくれるので助かると母が行くようにと送り出してくれました。中学生になった時、私は忘れることのできない一つの恐ろしい夢を見ました。どういうわけか、私はすでに年を取ったおばあさんで、気がつくと首を残して体全体が冷たい土に埋められて身動きができません。暗闇の中でスコップを持った男の人、女の人が私の周りを取り囲み、おい、このばあさん早くやっちまって財産もらおうぜと、すごい莫大な財産を私は持ってたんですね、夢の中では、と話しているのです。私はもう必死でもがきました。そこで目が覚めたのです。パニックに陥った私は、殺されると泣き叫んで両親ので寝ている部屋に駆け込みました。それ以来恐ろしい夢と現実がどこかで一つなり、私は死ぬということに対して非常な恐れを持つ人間になりました。そのような日を過ごしていた中1の夏、教会に行っている同級生のクリスチャンホームの友人が家に遊びに来ました。その友達は、聖書を創世記から黙示録まで熱心に語ってくれました。そして私たちの罪のためにイエス様が十字架で死んでくださったこと、罪をごめんなさいとしてイエス様を信じるなら罪許されて死んでも天国へ行けるということを話してくれました。よっちゃんもイエス様を信じて救われ天国に行く人になってほしいと涙流して中一の彼女が話をしてくれたんですね。で、私はこの友人の話に強く心を動かされました。私のために死んでくださった方がいる、その方を信じれば怖かった死ぬっていうことも恐れることなく天国に行くことができる、イエス様を信じていこうかなっていう、まあ、そんな思いが与えられ、また彼女も熱心だったので毎週日曜日に家まで迎えに来ました。また特別伝道集会には、よっちゃん、あんな大阪からものすごいいい先生が来られるから行こうって言って金土日と毎晩あったんですけど、毎晩迎えに来てくれましたね。それから学生会や、バイブルキャンプも、よっちゃん、バイブルキャンプが牛窓であるから行こうとか、ずっと中学1年、2年、3年と、私は、まあ、母が、あの島さんの家庭なら行っても大丈夫だ、また誘われても大丈夫だっていうことで信頼されていた家庭でしたので、母も喜んで送ってくれて、中1、中2、中3と、キャンプに行き、その中でイエス様を信じました。で、中学3年生になって、クリスマスが近づいた時に先生から、よっちゃん先生受けないかということで、まあ、信じていたので、で、洗礼を受けるという返事をし、また両親に洗礼を受けたいんだということを話すと、もう猛反対でした。反対の理由は、うちの家は仏教だよということと、親戚に笑われるということと、クリスチャンは人数が少ないから将来の結婚が狭くなるというこの3つでした。で、泣きながら、いや、もう信じてるから受けたいんだって言ったら、もうダメっていうことで、で、どうしても許してもらえないので、まあ、牧師先生に話すと、あ、内緒でいいよということで、まあ、素直に中学3年生のクリスマスに洗礼を受けました。まあ、本当に内緒で受けたので家族はもちろん来てはくれませんし、そして、本当にその中で死を導きの手を差し伸べてくださいという賛美を洗礼の時に賛美させていただき、まあ、内緒で受けました。すると1週間ぐらい経ったら、田舎ですから、まあ、父がよっちゃん洗礼を受けたんだって言ったら、うん、で、それで終わりだったんですね。あの反対は何だったんだというぐらいにあっさりしたものです。で、今教会に使えるものとして考えるとき、あのとき先生は、 って神様に従っていくなら必ずいいようにしてくださるよと信仰を持って、洗礼をさせてくださったのだと思います。で、高校生になってから、まあ、家から通えない、岡山市内のミッションスクールに入りました。まあ、寮に入り、教会も遠く、またテニスクラブに入ったので何かと忙しくって、また私の信仰も未熟だったので2年間教会生活を離れました。その時に本当に神様から離れたら、歌を歌うも読む本も会話もどんどん本当にクリスチャンと太い道に流れてしまい、本当にその中でどこか片隅では神様があったんですけど、自分は本当にダメだな、汚れているなと思った時、また自分の罪に苦しみ嘆いている時に、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めるのですという御言葉が特別集会の先生を通して与えられて、はあ、イエス様の血によってこんな汚い私の罪が清められているのだと知らされました。で、本当に罪が清められ解放されて、本当に聖霊様が私のうちにいらっしゃるという喜びが湧き起こってきました。で、もう私には本当に、クリスチャンで神様の義を知っていると思っている私なんですけど、なかなか母を許すことができず、裁き続けていました。母に対して、まあ、冷たい態度を取り、とぎある批判の心を、まあ、持ち続けていました。あんなことやってる、こんなことやってると、特に道徳的に批判をし、まあ、裁いていた自分で、でも分かっているんだけれども、なかなか本当に、優しくできない自分にも本当に、悩んでいました。そんな時に、まあ、母はそんな私の態度に対して何にも言わずに、本当に普通に接してくれてたんですけども、弟にお姉ちゃんのお母ちゃんに対する態度は冷たいと言われて、本当にハッとしました。は、私は何なんだろうっていう、自分でも分かってたんですけども、自分の心にこう弟の言葉がメスのように突き刺さって、自分の汚いものがバッと出て見えたっていう感じでしょうか。で、本当に台所の床に頭をこすりつけるようにして祈っている時に、神を愛する者は兄弟をも愛すべきである、この戒めを私たちは神から授かっている、神を愛していると言いながら兄弟を愛さない者は目に見えない神を愛することはできないと神様に迫られ、そして祈りの中で、神様は今まで母がどんなに私を愛してくれていたかということを思い起こさせてくれました。本当に走馬灯のように、あのことこのことが思い出されて、その母に対して何の感謝もせず、むしろ私はたった一つの本当にその母を許せないっていう思いの中で、それにこだわって勝手に母を罪ありと決めつけて裁き批判し続けていたっていうことを示されました。で、本当に神様の前に悔い崩れ泣きながら悔い改めました。ミューライクさんの作品続評点の中に、相手より自分が正しいとするとき、果たして人間は温かな思いやりを持てるものだろうか、自分を正しいと思うことによっていつしか人を見下げる冷たさが心の中に育ってきたのではないか、現在と書いてありました。ああ、まさしく私の姿だと思わされて、本当に神様の前に悔い崩れ泣きながら、こんなに涙と花があるのかという思うぐらい泣き、そして、花をうっぱいしました。で、本当に主の御前に、あ、イエス様の十字架は私が釘を打ったんだなということが、その時も本当によく分かり、あれだけ本当に、このイエス様を苦しめたのは私の罪以外のないものでもないっていう、その流された血潮が私のためだったっていうのが本当にその時よく分かり、またあれだけ母を受け入れることも許すこともできなかった私が本当に、変えられました。で、母に対して穏やかな心を持つことができ、また謝りの手紙と、まあ、プレゼントを送って、本当に心から母を愛して、自然に優しい言葉や感謝の言葉も出てきました。で、まあ、母が本当にその後ずっと祈っていましたけれども、 一つの病気をきっかけにお母さん考えてって言ったら、あなたは私にクリスチャンになってほしいんかい、そうだったらじゃあ退院したらその方向で行くっていうことを言ってくれて、退院した後本当に、教会に行ったら牧師先生がお母さんいろんなことをもう考えないで、神様のことを考えて一緒に聖書の学びをしませんかいと、はいお願いしますと母は即答してくれて、それから先生が1週間に1回私の家に来てくださって、で6ヶ月くらいした時にお母さん悔い改めてイエス様信じませんかって言ったら、はいっていうことで、なんか長い長い悔い改めの手紙を書いて、そして80歳で洗礼を受けて、今この昨年の11月23日で95歳になりましたけれども、まあ、今も元気で教会生活をしています。このようにこんな私が救われ許されて今本当に救われて、今このような形で、教会のお使いし神様のお使いできることを感謝しています。以上です。では、よく